POD キャスティング、
POD ポッドキャスティングです。この番組は富山県を拠点としたアマチュア劇団である劇団 POD のポッドキャストです。劇団員や関係者、ミュージシャンやアーティスト、他の劇団の皆さんにご出演いただきまして、オリジナル制作の劇中音楽を交えていろんなお話をしている番組です。
はい、それでは POD キャスティングを始めさせていただきます。今日来てくださっているのは
劇団 POD の南本清美です。
はい、関原優香です。
中島八重子です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、初めて参加いただく方いらっしゃいますけれども、関原さんは聞かれたことはあります？
あ、あります。
あ、何聞かれたの？
最近の、
ええ、
結構最近のやつ結構。
あ、そうなんですか。じゃあどんなこと聞かれるか分かりますね。八重子ちゃんが出たのは聞かれました？
もう聞いたと思います。
あ、そうですか。そうですか。まあ、めちゃくちゃ長いですしね。長い。まあ、聞いてくださるだけでありがたいですけどもね。はい、ということで、今日はあの「笑ってよゲルコちゃん」という第48回公演の公演が終わっての振り返りのポッドキャストなんですけども、先ほど実はあの、1回収録をして、で東さんがいらっしゃってブラックな話になったのであの、一旦終了、ブラックな雰囲気になる可能性があったので一旦終了させていただいての続きの実は
ポッドキャスト。 P を入れるには長すぎた、
長すぎた中身なので、打ち合わせきちっと、ね、終わりまして、はい、すっきりしたところでちょうど八重子ちゃんとそれから関原さんに、ね、来ていただいたということですけれども、まずあの関原さん、まあ、入団してね、これでどれぐらいなんですか？
4月あの、
ね、4ヶ月ですか。その間にあのペットの爬虫類が何匹増えた増えたんですかね。
増えるんですよ。
いやいや、結構あの購入したんですよ
だんだんその部屋ができてくる
コレクション
実際は、4月から何匹ぐらい増やされたんですか？結構高いんでしょ？
増えてはないんですけど。
そうですか。
ずっと
1匹だけ飼ってるの？
今ヘビと、トカゲ1匹とですね。爬虫類はそれだけです。
おうおうお
う。カメとか飼ってたんですけど。
カメ食べられちゃった？
多分食べられちゃった。
冗談でなかった。
なんかね、カメも飼ってたような気、なんか聞いたような気し、
そう、ある日いなくなってたんです。ずっと
突然逃げ出したわけ。
庭に飼ってて、
放し飼い？
なんか池みたいなの作ってて、お母さんのお手製の庭作ってて、でその池の中にいたんですけど、次の日見たらいなくなって。
それはない、あの池は何か囲いをしてある？
囲いしてあります。
普通は逃げない？
普通は逃げられるはずないんですけど。
食べられるとすると誰にやられちゃったわけですか？
鳥。
あー、鳥
とか。多分外部の
持ってかれた。
要はつままれていかれた可能性の。大きさどれぐらいの？
そんな。
あ、結構でかいね。
10、20、15。
甲羅の大きさが20ぐらい。じゃあ結構重いんで。
結構鳥持ってくる？
持ってく持ってく。結構重いもん、こうわし、本当にわしづかみで。
まだ池残ってるんですけど、見るたび悲しくなって何もおらんみたいな。
今実はあの八重子ちゃんはあの飼ってる蛇に食べられたんじゃないか。
そう思った私も思った。蛇とトカゲって来て食べられちゃったかも言うて、それいきなりそれしたら蛇だろって
思
って
ました。
今ちっちゃいね。そこまで口開かない
すいません、今度ちょっとね、大好きなヘビちゃんの話をしたいんですけど、ヘビちゃんはどれぐらいの大きさなんですか？
ヘビは今、ね、何センチ？5センチ？50ぐらい。
あ、ヘビとしてはやっぱり小型ですね、
うん、まだまだ赤ちゃん、うん、まだ細いですね。 2センチ、
うん、それ何の大きさですか？
太さ。
あ、太さ、ね、
幅の
あ、なんか頭の大きさかなとかいろいろ思ったんですけど、
頭ほんと1センチ、
1センチぐらい、
1センチぐらい、ちっちゃいです。
南本さんの娘さんはヘビ？
ダメだ。
ダメなんですね。
もうテレビ画面に出てきただけで
ダメなんですね。
逃げるタイプ
なんですね、
うん、まあ、それ克服しようとして、はい、アナコンダのビデオをDVD を借りに行ったらもう
よりによってアナ
コンダ克服しようとしたんだよ。でアナコンダと目が合った瞬間にもうダメって。あ、
なるほど。
あの
なんかアップの場面、
アップのあれでもうダメってもうやったらしい。
ヘビはだから今回はね、ポッドキャストであの音声で言葉だけなので、まあ、大丈夫な人も結構いらっしゃるんじゃないかと思いますけど、あのその、子供のほんもっと小さい時に購入されたんですか？
うん、まだ多分30センチぐらいの時に買って、まあ、10センチぐらい伸びてます。ああ、
一応でもあの成長するごとにというか、そのあの限界はないんですね、ああいう爬虫類的なものというのは。
それぐらい多分4メートルぐらい長いんじゃないか、4メートルぐらい。
ちょっと顔が
面白い。すごい顔して
る。4メートル出ちゃった。顔に出ちゃった。
それはあのなんか条例上は大丈夫なんですか？
条例。
どこにお住まいかちょっとわかりますか？
条例上は大丈夫だと思います。
そう
そう、室内で飼ってる。
4メートルを室内に飼ってる人は世の中に結構いらっしゃる。
でも結構多分大きくなったらそれぐらいのレビューは多いと思います。
多いんですね。でそれぐらいはまでは例えば10年とかそれぐらいかかるとか、どれぐらいなんですか？
10年も多分ないと思います。
ないですか？どれぐらいですかね、まあ、本当興味本位で申し訳ないめったにいないすいません。
飼い始めたのが2ヶ月3ヶ月ぐらい前なので。
あ、それで10センチか。
うん、結構、うん、どんなもんなの？分かんない。
まあ、2、3ヶ月で10センチだから、あの1年でだいたい 1メートルぐらいになる可能性あるってことね。
そう、そう。5年、5年 ?4、5年ぐらい。
うん。3、4年ぐらいかもしれないですね。うん、それぐらいのヘビというのはペットとして、あの要するにそういうほらあのサークルじゃないですけど、あの知人が集まる場所にも行ってらっしゃるわけでしょ、そういう好きな方が。
それはないです。
あ、ない
です。それは行ってないです。
だからなんかそういう先輩方がいらっしゃるみたいな。あ
の先輩、
こうベッドがヘビになってますみたいな人とか、ね、そういうことなんですよ。
何じゃそれ。
よくわかんないけど
首に巻きます
そうそうそうなんか枕が代わりになってますみたいな。だからなんかこう 4,5 メートルぐらいになると結構ね、あの大変だと思うんですけど、そういう想定は全く考えてないのか、考えないものなのか、
まあ、ある程度考えてます。成長するにつれて、うん、どんどんそのケースも餌も大きくしていかんなんなって
餌も
餌も餌も
あ、そりゃそうだよね。量食べるもんね。
あ、でも1週間に 1、2回、でも
あ、そんな、うん、
頻度が少ないんです全然。
あ、毎日やらなくてもいい。
毎日ではないんです。
へー。
だから消化する前に結構時間かかるもんね。
そうです、ずっとお腹の中に形残ってます。見たら分かります。
何をお食事になった
か。マウス冷凍マウス。
それ大きくなったら他に何やるん？
多分今これぐらいのマウスなんですよ。どんどん大きくなってくる。どんどん多分大きくなってくる。これぐらい。
これぐらいと言ってたら3センチ。
3センチぐらい。
今3センチぐらい。
でもそういうのはやっぱ売ってるんですか？
売ってます。そのまま餌として。
そういうのはちょっと触るのも厳しいからね。やっぱ英語ちゃん。
マウスですか？
うん。だから触れるってことだよね。
触れます。
ねえ、 餌として見るってことだよね。
餌として
ね、
餌として、うん、
トムとジェリー的に見方をしないという
か、しないです、うん、普通に動物として見ても可愛いし、うん、餌として見たら餌
割り切るのね。
割り切る、割り切る。
いや、なぜこういうことをちょっとすいません、あの聞きしたかというと、あの劇団 POD の、まあ、ツイッターの方で、あの関原さんもねツイッターやってらっしゃって、キャワイイみたいな感じでそういうものをこう写真でアップされてらっしゃるので、まあ餌はアップされてないですよ。あれと思って、えとか思いながら、こう過去のやつをちょっといろいろ拝見させていただくと、あ
ー怖い、
これは聞かないとダメだなと思って、ね、あともう一つね飼ってらっしゃるんですよね、
トカゲ
ね、うん、あれは結構大きい感じがしました、
うん、今は多分50、
トカゲというのは普通10センチぐらいのトカゲっていうんですけど、
赤ちゃんの時は手のりサイズでした、ね、本当に収まってました。
で、あの日本の普通 の、 そのなんか野原にいるトカゲはそれぐらいのサイズで、あ、トカゲみたいな感じなんですけど、関原さんの今 の、 あのあそれはちょっとあの下手すると恐竜サイズ感じにも、ね、50センチぐらい、
50センチぐらいありますね。
だから持つとかなりあのずしっとくる感じ、
あ、重いです、もう、ね、本当に
それをこうほっぺたに寄せながらキャワイイ
的な、かわいい、
ナモさんもダメですか？
またヘビよりは
そうですか、
いやでもヘビ類じゃないからね。
まあまあ卵ですからね。
卵です。
ややこちゃんはどうなんですか？
ダメですね。
どっちもダメ、
うん、
あ、やっぱ男の子はどっちかというとね、ちょっと得意な方で、まあ私なんかはあの小学生の時は、まあヘビとかこうヘリコプターみたいな振り回してね、ムチみたいにパンパンやって虐殺の限りをもうかなりヘビに恨まれてると思います。もうそんなこと、まあ、男の子とかやりますけど、ね、小さい時はね平気でやりますので、もうそういうのはおそらく関原さんにすると敵だと思うんですけど、
ダメダメです、
ね、
それはダメ
です、ダメです、それはダメですよね。
ただ野原にやっぱりそういう大きいトカゲいないので非常に興味があるんですけど、あのみんな嫌かもしれないですけど、ちょっとそれは餌はどんなものを与えてらっしゃるの？
餌は、うん、あ、雑食性なんで。
あ、そうなんだ、うん、雑食というのは草も食べるし、
草も食べるし
肉も食べるしと、はいはい、なんか草と肉をこう合わせた煮付けみたいな
それはないです、
ないです、
それはない別です、
じゃがいもの煮ころがしみたいなもの何をあげてらっしゃるんですか？
肉は虫、うん、
あ、虫ですか？どんな感じ？
ミルワームって、あの、うんうん、幼虫、餌用の幼虫。
あ、ナモさん嫌いだったっけ？柔らかいやつ。
柔らかい。幼
虫。え、それは生きとる？
生きてます。
生きとるやつをやらんでダメなの？
多分、生きとるやつじゃないと多分食いつきが悪い。生きとるやつでも食べるんですけど。
あ、要するにお皿に持っても勝手に食べないわけですよね。
動いてたら多分食べます。あ、私いつも手で掴んでポイって、
いや今早くやられたんですけど指で掴んで投げつけるとパクッといくわけですか？でもそれちゃんとあのパクッといきやすいとこ行かないとパクッといかないですよね。
いや全然自分でもう走ってって舌でピ
ッ、ああなるほど、
走って話しがい話しがい
中で、ね、あ、そうか、トカゲはあの舌を高めに使うわけですね。なるほどね、そこ吸盤みたいな感じでピッと捕まえてシュッと引っ込めると映画でいうとエイリアンのこう口から出るやつみたいなちょっと柔らかい感じのやつですよね。
柔らかい感じ、
はいはいはい、で肉は虫ですが、草は何をやってるの？
草は本当自分たち食べてる、何でもキャベツとかレタスとか、
あ、なるほど、
本当何でも食べます。
なるほど、あの、なんて言いますか、こう煮物みたいにしてしまうとダメなの？
それは ラダダメ、生野菜、
生野菜、生野菜サラダで大丈夫、
サラダじゃないとダメです、
ダメなんですね。
果物とかもあげるんですけど、うん、あんまりそう甘いものあげすぎたら好き嫌いてるんですよ。
あ、そうなんだ。美味し
く、そうなん、ちゃんと味も上がっとるんで、いちごとか、昨日お母さんメロンあげてたんですけど。
あ、そうなんだ、そんな贅沢な。
そんな贅沢な。私食べてないのに。
お母さん、お母さんも大丈夫なの？
お母さんも大丈夫。
それなんかお母さんもそういうのは好き的な。
うん、お母さんも大好き。家族みんな大好き。
あ、お父さんも。
あ、お父さん今。いないんですけど。
ああ、失礼いたしました。
別のとこに、
はい。はいはいはい。
妹も好きで。
ああ、そうなんだ。そしたら、その、何その、例えばそのトカゲ系とかいろいろありますけど、ちょっとその趣味の違いというか、そういうのはあるの？大体ストライクゾーンが似てる感じですか？
大体似てますね。大体もう誰が一人可愛いって言ったら他の二人も可愛い。
あ、じゃあ、カメについてはやっぱり3人でショックを受けてる的な。
そうです、みんなショック。
あ、やっぱあのでかい詐欺みたいなのを引っ張ってたかもしれないね。
かもしれない、
うん、あ、結構あのでかいのね。昨日もあの昭和まで見たんですけど、1メートル50センチぐらいの、あの羽広げるとね、
あ、でかいですよ ね、
結構でかいのが飛んでったんで、あれは近づいてくると怖いなと思ったんですけど、先ほどの 2,30 センチのカメだったらやっぱなんか平気で行きますよね。
持ってきます。
なるほど。で、あの、まあ、最後になりますけど、そういった
最後にな
る、ね、爬虫類系というかね、最後になりますけど、そもそも昔からお好きだったんですか？
昔からずっと好きです。
で、社会人になってから飼うことを許された的な感じなんですか？
いや、まず最初に買ってきたのがお母さんなんですよ。お母さんがある日ポンって買ってきて、家に帰ったらなんかおったみたいな。
何を買ってきたの？
とか、あの、今一匹ちょっと亡くなっちゃっていないんですけど、はいはいはい、その一番最初に来たのが他の種類のトカゲで、うん、名前なんだっけ、トックン、トカゲのトウトってトックン、
あ、トックン、トックンって呼ぶとマヤッとか言ったら、なんかこう声を出すみたいな。
出さない。トカゲ懐かないんですよ。本当懐かない。
あ、そうなんだ。そっか。それは何年ぐらい飼ってらっしゃったんですか？
それ結構4年ぐらい。
結構長いね。うん、だ、結構かなり巨大化してた。
いや、売れ残っとったのかな。結構大きくなっとって、でそれで飼って。
どれぐらいの大きさで家にいらっしゃったんですか？
もうこれぐらい、もう生態でこれぐらいなんで。
あ、じゃあそれでも
限界の、それも種類です、その種類は小さい種類で。
なるほど。で、それで皆さんこう虜的になった的な、うん、なるほど。で、今はで、それからちょっと派生してヘビとか
派生して
あのちょっと大きめのやつとか。
そうです、
大きめのそれも買ってきた段階から大きかったってことですよね。
その
トカゲの
今いる子は、うん、最初本当にもう手のひらサイズ、
あ、ちっちゃい。そうなんだ。それが50センチぐらい。
もうそれぐらいになってる、う
ん、いつどこまで行くの？
多分もうちょっと60ぐらいにはなりますね。
だ、結構きょ大きくなるんだよね、
うんうん、
それはもう分かった上で、
分かった上で
買ってきてらっしゃるわけですよね。はい、あ、ちなみに名前は何ていう
の？その子の名前はひーちゃん。
何が
その種類の名前が、はい、太あごひげトカゲって言うんですよ、はい、それで太あごひげのひでひちゃん。
ふわとろなかった。いや、4文字目のことあびひ本当難しい取り方してる。あ、そうですか、すいません。あの、それでもう20分ぐらい皆さんに本当に申し訳なかったんですけど、はい、ちょっと本当に聞きたかったもんですから、はい、それではあの笑っておけばこちゃんの振り返りに入りたいと思いますけれども、今回は、皆さんそれぞれ役割があったんですけども、はい、まず関原さんは何をされたんですか？
私はゲロコ役を。
え、ゲロコ役という役なんですね。
村上玉子。
あ、村上玉子、別名ゲロコ。
別名ゲロコ。
あ、はい、キャストですね。
そうですね、
はい、わかりました。ナモさんは？
私は 演出をやりました。
うん、それは関原さんをやめつける役と。
やめつける
役。富山弁で今言いましたね。そうなんですけど、叱りつけるという意味ですね。全国的に言うとね。
やめつける。やめつける。
まあ、このポッドキャストは富山の人以外の方も結構聞いてらっしゃるもんですからね。はい、やめつけるって言っても誰もわからないもんですから。その、やこちゃんはやめつけることをさらに拍車をかけてやめつける役。違う。
私は音響でした。
あ、音響で、はい、やってらっしゃったと思います。今回でも既存曲も多くて、結構だから曲鳴らしたりする場所もね、多かったんじゃないですかね。
はい、
その独自で制作した音楽は少なかったけども。
そうですね、
はい、で著作権料も支払ったんですけど、その届け出とかもやこちゃんされたんですか？
それをしてないですね。
そうですか。実際にね、プロの方がお作りになった歌謡曲とか、ラジオの番組が舞台なので、そこでこう鳴らす曲をね、実際に劇中に鳴らしちゃうので、実際にジャスラックの方に届けしないとね、ダメなので、はい、それは東さんに押し付けようし
たいうことですか？はい、すいません。
はい、
い
や、まあまあ。
ナモさんがやったんですか？
門口君の方でやって
た。あ、門口君がやったんですね。はい、
最終的に東さんの方行ったけど、うん、もにゃもにゃっとした書類関係は門口君の方回って、じゃあ東さんお願いしますで、結局東さんがやってます。
東さんが最終的に反抗をして、
うそうですね、はい、
はいはい、なるほど。
封筒入れて送ったみたいな。
あ、結構ね、面倒くさいんですよね、あれ。何分使って、ね、お客様がどれぐらいの会場で何回何分鳴らすかとかね、
うん、
そういうのを結構出して、それで値段が変わるので、うん、正直にちゃんと書いて出したということで、別にごまかしてはいない。
ごまかしてないです。
わ、はい、かりました。で、今回ちょっとせっかくね、来てくださってるので、いくつかちょっとありますけれども、じゃあせっかくですから、こちらを関原さんにちょっと読んでいただきましょうか。読み方はちょっとね、英語ちゃんの方からちょっと教えていただいて。どんな風に言
う？どんな風に、
うん、どんな風に、え、
あ、名前言っちゃダメよとか、
うん、あ、そうですね、この、うん、このだけやね、マルチートも、あ、ここと、
うん、
何十代の男性と女性の方からみたいな。はい、あとは心を込めて。
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、はい、40代の女性から、
はい、
ゲロコちゃんの顔、着ぐるみをかぶっていても感情が伝わってきて切なくなりました、
はいはい、
特に背中の演技が素敵、リンジ君かっこよかったです、竹下さんはがき読むの上手、プロデューサー強すぎて怖かった、ディレクターいいお味でした。
裏にも書いてありますよね。
あります
ね、はい、
ストーリーは最初誰が主役かわからなくて戸惑いました。どんどんゲロコちゃんがかわいそうなことになっていって、最後何か救いがあるともっと良かったと思います。
はい、ということで、まずなぜ呼んでもらったかというと、褒め褒めのねアンケートだったんで、いわゆるこのゲロコちゃんの顔、着ぐるみ、かっこ着ぐるみと書いてあるのは、これは杉原さんの役のことをおっしゃってるということですよね、うん、はい、やはり着ぐるみを着て演じてらっしゃったということなんでしょうか。カエルの顔をした着ぐるみということで、劇団 POD のホームページとかご覧いただける方はぜひ見ていただきたいんですけども、チラシの絵がありますけど、あの絵と同じような着ぐるみですかね。
着ぐるみ、
仮面
マスク、
マスクですよね、はい、これか、これですね、うん、これはイラストは南本愛さんに描いていただいたんですけども、そのマスクを見ながら描いていただいたということですか、それともなんかすごく似てたんですけど、チラシの、
あ、いや、何も見
ん
うんと、うん、あれ、どっちが先やったかな、
うん、いや、この絵に似せたようなマスクを特注で作ってもらったとか、こういうこと
です
か？
特注はしなかったですね。出来合いのもので。
出来合いのもの。
出来合いのもので買えるって。
買える？それは何？シャレ？それは手首に入れた、おしゃれなシャレ。
さりげなく
入れてきましたけど。
最初本当は作ろうかとも思ったんだけども、
はいはいはい、
いやでもちょっと楽したいなと思って何かないかなと思っていろいろ。
どこで買ってきたんですか。
あれはあのネット上で買いました。
あ、ナマゾンのお得意のナマゾンでポチッとナマゾンでポチッと
ナマゾンでポチッとで実際にあの本当カエルのマスクだけがね、
うん、
某ドンキホーテになくて
某の意味がない。
某にはなって
あの、はあ、違う動物のマスクとかなら結構どこでもあるんですよ。
ゴリラとか
ゴリラとか、なんか馬とか、
馬とか、
なんでカエルだけ売っとらんやろうと思って、
う
ん、
どうしてかここでは買えないのみたいな。
そうそうそう、はい、ほんで石川の方まで行ったけど結局なくて、
石川のドンキホーテにも行った
そして
実
はあのこの公演始まる間にちょっと東京行く機会があって、
はいはいはい、
もうあの某アマゾンで買ってしまって買ってしまってから購入してしまってからなんですけど、東京行くことがあって、はい、東京のドンで買
って
なんで
東京の秋葉原のドン。
秋葉原じゃなかったですね、あれ。あ、
秋葉原のドンだったらあの AKB48 の場所があります。
秋葉原じゃないんですけどそこらにあるドンですけど、東京のドンで、
ドンも
あるかなと思って探ったら売ってたんですよ。
おお、そう。
それが某アマで買うよりもちょっと店舗販売だったので、
はい、
ドンの方が、
はい
はい、アマで買った方が安かったと
まあアマゾン安いからね、
うん、
そっかそっか。じゃあ結果的にいい買い物したと。
まあそういうことで、あの確かめるためにも良かったかな、はいはいはい、みたいな。
ちなみにあの私あの警護の時行った時は一つしか見なかったんですけど、予備でこうあったとかそういうことはあったんですか。
じゃあ私の最初の構想では、ちょっと本当にこう普通のなんかよく本当に着ぐるみコスプレ的な普通のマスクからちょっとこう汚れ感とか本物感出したくていじろうと思ってたんで、2つは欲しいなと思ってて、
少しあの色をつけたりとか、
そう本当になんかこうカエルの目とかああいうのをちょっと本物に近づけたいなっていうのがあって、近づけると同時にそれを汚れて取るか本物と見るかは見る人そこまでの違いみんな分かってくれるかどうか分からんかった。
最初の前半をそうし、要するに
普通のかぶって
後半になるとちょっとリアルな感じ、
街へ出て戻ってきた時にはちょっとあれってみたいなふうにしたいなと思って、
あの結局目の方がキュッキュッキュッと動くとかそういうのをやりたかったとこういうことじゃないですか。口を開けるとニュチャニュチャニュチャっとこう、
いや実際に、あ、まあそれはないんですけど、実際に買った、はい、購入したとはのマスクには手は加えました。あの口、まあ、あれだと本当に鼻の穴の方だけしか見るところがなくて、
あのかぶった人
は
ね、
でもちろんセリフ言うとこもってしまうし、うんうん、もうすごい威圧感というかこの閉ざされ感、私もかぶってみてわかるんだけど、うん、で見えないし息はできないし声は通らないしで、あの口の方を開けて改造しました。
あ、そうなんだ、
はい、改造しました。
それはあの被ってた人は分かりましたか、うん、最初に被った時はノーあの加工という形でだったんですか、うん、
あ、はい、
でこれではちょっとやれませんとはっきり言われたんです
か何もできない、これは無理だと思って、
あで、ナモさんあのこの役は下ろさせてそんな感じで言われた、うん、
あでも2段階でちょっと改造したかな、うん、口まず開けて、あとはやっぱ声がこもるっていうのがあったので、うん、ちょっと下顎のっていうかそこも穴いっぱい開けてガーゼ内側から貼って結構改造しましたね。
実際はあのそれでだいぶ改善された感じで、
うん、
まあこれでだったら、まあ、やってあげてもいいかなそんな感じになったという、
ね、一応上からですね
一応上からなることになってますまあ、あのかぶってその、まあゴム製ですよね、あれは、
本当のゴム製です、
ね、まあ、私、まあ、当然、おそらく、ね、あの小道具なんで、まあ、触るわけにもいかないので、 あの外から見てただけですけども、まあまあ、なんというかかなりやっぱりあの熱そうな、もう見ただけで暑そうな感じだったんで、それだけやっぱ穴開けてもまだ暑いかなというくらいだったと思うんですけども、あの実際まあかぶってそういうセリフとか言うシーンとか結構あるわけですか？あったんですか？
セリフ自体は多分他の方に比べたら少ないと思います、うん、でもやっぱずっとかぶってても熱はこもっとったんで、うんうんうん、ずっと熱っ外したらもうああみ
まあ、あれ中盤ぐらいに被るんですかね、どうですか、後半ぐらいですか？
でも最初の方でも被ってしまって、ね、うん、そこからはずっと、
まあ、出るときは被ると、うん、でまあ、なんて言いますか、お客さんに見えない、その要するに舞台袖に下がるときはもう外して、うん、
外して
まあちょっとなんていうか足投げ出してそんな感じですよね。なるほど。なかなかね、で感情が出てたということなんですけども、結構はその、まあ、お芝居のそのなんていうか、私練習の時見てたのはちょうどそのクライマックスで、あのなんかこう花束を渡す ところとかね、まあ、あの辺のシーンのちょっと練習の時にお伺いさせていただいたんですけども、そのまあなんて言いますか、結構あの渡し方とかちょっと細かい仕草で全部そのセリフがない感じの場面だったので表現しなくちゃいけないので、結構ナモスさんの方からね、あんた何やってんのよみたいな感じに近いものがこう指導としてはあったかなという感じがしたんですけれども、あの実際まあ動いてみて、あの関原さん自体はこうお芝居の経験が終わりかどうかちょっと分かんないですけども、
あの本当初めて、
あ、そうなの、
うん、初めて、
初めて
お芝居して、ああ
POD に何のためにいらっしゃったのちょっとその辺から聞きたい、
いやいや、お芝居やりたくて来たんだよ、
やりたくて
急にやりたくなったなんかちょっと一説によると、あの浜口何がしの知り合いだったみたいな話があり
ましたそうです、
そうなんですか、
お友達で、
あ、そうなんですね。でも彼と友達になるとちょっとやっぱ変わってる感じその付き合ってやってたというか、そのなんかこう友達としてこうやってあげてたみたいな、
あ、そうですね
そういう感じだったわけですよ。
でも仕方なし、うん、
でも彼がな最近ちょっと生き生きし始めたこれどういうことだと、
元気を空けてあげてるんです
あ、元気ないんだ、普段
はいやでも、たくみくんの後編ができたい感覚でしょうね、多分今までね、一番、
うん、下っ端やったからね、
ものは言えばそれが一気にね、一気にこう中堅どころになっちゃったので、
ね、やいこちゃんにオラみたいな感じで言われ
る言ってないですよ
このジュースじゃない
パシリじゃないそんなことしてないです
よなんか立場的にはどうなの、その、あの千尋くんの方が上的な感じなの、その普段 その友達付き合いからするとどうなんですかね、いや
上下関係あるの、
上下関係って感じはない、対等、うん、
どっちがツッコミですか、
私完全にツッコミ、私いつもボケなん
で、あ、そうなん
まあまあそうやね、
あ、そうなんだなるほど、わかりました。まあそういうご関係で、あの、
どういうご関係ですかそれ。
よくわからない。なんか POD みたいなものがあるという存在は、だからあのチケットを最初押し売りされたわけですよね。
押し売りではないんですけど、
あ、そうなんです。
あの、愛妻家の時に初めて見に行ったんですけど、それは誘われていって、
それ誰に誘われ
た？その千尋くんに誘われていって。
それはどういう誘い方だった？それ詳しく聞かせて
どういう誘い方、うん、
要はあのなんかこうよくわからんですけれども、あの SNS の DM をどんどん毎日3本ずつ送り込むとかよくわからんじゃないですか、なんかあるじゃないですか、そのチラシをさりげなくこうチラチラっとこう目の前でチラつかせながら何も言わないとか
連絡先はずっと知っとったんで、それ多分自分から行きたいって言っ
った気がします。
それは何、でもそういう存在を知ったというのはどういうこと
なんですか、うん、SNS かツイッター
、あ、彼が発信してるので
宣伝かなんかしとって、で自分で見てチケットちょうだいって言った記憶があります。
だそこにあのなんていうか主演として出てらっしゃった憧れのなんか先輩になる人が出てたということですよね。
はい。
まあお芝居自体はね、あの面白かったですか、どうでしたか。
面白かったです。
なんかあのまあ当然アマチュア劇団ですし、お芝居とかあんまりご覧になったことはない。
もうその時初めてです。
だその時見た印象っていうのは正直どんな感じだったんですか。
感動しました。本当に本当に。私一人で見に行ってたんですけど、もう終わっても大号泣してて。
それはどういうところに大号泣されたんですか。そのやっぱりこう。
私に、
うん、
どこやろう。
まあ、もう忘れちゃったんですか。
覚えてます覚えてます。そのずっと行った奥さんが、はあ、実は生きてなくて、
うん、
もう最初から死んどったって分かった時にもう、
ああ
、そうだったんだって、もうすっごい涙止まらなくなって、まあ、
主演の女優の
大丈夫です。
なんだこれは。これはなんだ。
なんかあれほら映画にもなってるから、ね、知ってる人は知ってるんだよね、うん、見るとそれでもやっぱり
曲がってても、うん、インパクトがあるやっぱ、うん、話の筋なんだけど、初めてご覧になった、
初めてです、
筋が初めてだった
の、うん、
なるほど、大どんでん返しということだったんですね、う
ん、
なるほど。でそれをご覧になっていただいて、まあ、その後はどうだったんですか。
その後の公演ですか、
うんうん、
その後は、
あ、その後にアンケート書かれたの。
あ、書きました。
あ、そうですか。
書きました。
なるほど。誰々みたいに鉛筆が折れたから書けなかったそんなことは言わないわけですな。
ないです。
そうですか。
あれですかね。
わかりました。ちょっとそれ聞きたかっただけです。ややこちゃんいるとね、すぐやりたくなで、その次はどうだったんですか。そのきっかけとしてはその次の公演も見に来てくださったという感じなんですか。
次は、うん、子供の一生ですか、
うんうんうん、
それは見てなくて、
あ、そうなんですか、うん、
で次見たのが、
あ、それは見に来れなかった、
それは行けなかった、多分行きたいとは言ってたんですけど、
うんうんうん、
行けなくて、で見たのがスプーンです。
あー、なるほどね、うん、あのそこでもまた憧れの先輩が
憧れの先輩が
主演的な感じで出てらっしゃったわけですよね。
大丈夫です。
子供の一生をもしご覧になっていただいて、憧れの先輩が自分で作詞作曲された、熱唱されてらっしゃったんですけど、
本当にやめてください
。まあその話はまたね、あの飲み会の時で、はい、で、あのそれでまあいらっしゃるようになったと。で、その後入りたいみたいなことを千尋くんに話をしたということですか。
そうですね、うん、
ただなんかあの、いや、やめた方がいいんじゃないかみたいな千尋くんはこう言ってきたとか。
やめた方がいいんじゃないっては言わなかったんですけど、でもやっぱ他に劇団さんいっぱいいるから、
うんうんうん、
もう他の劇団さん見に行ってもいいんじゃないみたいなことは。
ああ、遠回しにこう断ってきたわけです
。遠回しに、
はい、あなたが来ると私の立場が厳しくなると。
誤解は来る
な。で他のまあ劇団さんとかもまあ当然ね、見ていただいても全然問題ないんですけど、そういうのはどうなんですか、やられたんですか、こう 見に行かれたりされたんですか。
いや、してないです。
あ、めんどくさかった。ちょっとめんどくさかったです
かね。見学にその、
うん、
行って、
アピオディの、
はい、
うん、
でも雰囲気がすごいいいなって思ったんで、もう決めたと思って。
なるほど。4月でしたよね。
はい、
4月にいらっしゃったんですけど、ナモさんその頃どうだったんですか。
初めての時っておった、
初めて、
いや、ナモさんの顔を把握してるかどうかね、初めての時は。あ、主演女優いた。
初めての日おらんだ、多分。
じゃあこの二人おらん、いなかったということですか。
なかったですね。
なんかあの大ホールで ミンキと届き始めた
あ、そうですね、そう
スプーンの
練習の時
リハーサルの時かな、う
ん、あ、じゃあ本番の前に見学に来てらっしゃったんだ、うん、はい、じゃあその時もう入る気がちょっとあったっていうことですか。
あ、今年の1月の末にそのいろいろその千尋くんからいろいろ聞いてて、
何を聞いてた
劇団のいろいろ
何劇団聞きたいな、これ話の腰を聞きたいですな。
いろいろというか、ただひたすらあっちがもうなんか楽しそうに
楽しそうにあの
ひたすら
劇団ピューレの暗部を
劇団というものとかそういう、
おー、そうだろう
語っていらしたので、ああ
なるほど、はいはい、
それを聞いて、うん、ずっと興味あって、あで入るって決めたのは、私入ったのは4月なんですけど、うんうん、入るって決めたのは多分もうちょっと先、もうちょっと前、2月ぐらいには多分もう行きたいっていうのを決めてたと思う、
うん、でもなんか見学とかちゃんと行ってないですよね。その1月に見学したとホールのやつ見学しただけでもいい感じです。
いやでもそれ以降も何回か練習行ってて、
そうなんですか、うん、それは把握してますか、南野さんとか寝とったりも
ある聞いてる聞いてました本当に。
八重子ちゃんはだから杉原さんの認識あったのは入団するって決まった4月ぐらいしか、ね、認識してないってこと。
いやでもそのリハーサルの時来てるの見てて、
あーなるほど、
でも千尋くんからもう入るって決めとるっていうふうに聞いてました、
うん、ああそうなんだ、うん、
その話は私も知っとる。
あそうなんだ、
もう入りたいがやっていうので、ね、じゃあ早く来ればいいねっていう、う
ん、それあの4月まで粘ったっていうのはなんかそのなんていうかその採用の条件というかその待遇がの交渉があったということですか。その劇団プレゼンとしてギャラの金額のあれとかよくわ
かりますギャラとかあるんですか。
それは、うん、多分、うん、あのその前回公演の曲がりスプーンが2月でしたっけ、
うん、
2月にあったから、まあ、それ終わってからの方がいいかなっていうので、うんうん、自分でタイミング的にも
あーなるほど
って思って4月、
うん、2月から4月まで2
月3月どこ行った
3月は、うん、その今の仕事と別の仕事してたんで、前の仕事してる時にちょっと自分の気持ち的にちょっと準備期間
大事な
準備期間が
なるほどね。そうかそうか。それでまあ POD にいらっしゃって、でその4月の段階でいらっしゃった時はもう脚本決まってたんでしたっけ、南野さん。
うん、
まだ決まってない。
完全には
決まってなかった、完全に決まっとらんだと思う、4月の段階では。
あ、
4月にこういろいろとバーって変化したから、
うんうんうんうん、で今あの新しい劇団員の方いらっしゃるのは何番目ぐらいにいらっしゃった感じですか、関ヶ原さん。
何番目、
ちょっとだから関ヶ原とかって言われたからあれですよね、
砂本さん
です。あ、関ヶ原さん、そうだ、言ったわ。
要は自分で関ヶ原ですって言って紹介してるのに関ヶ原って言うたらあれですよね。
それで覚えたけど、
うん、ということでちょっと話が前に進まないので休憩の曲に入らせていただきたいんですけども、休憩の曲はちょっとあの、じゃあ杉原さんにじゃあお願いします、はい、
どれですか、
どれでも好きなの。
どれでもいいんですか、
うん、
銀次と卵で。
ああ、じゃあ、じゃあ曲紹介をします。
どういう風に
ここから全部読んでって
劇団 POD 第48回公演笑ってよゲロ子ちゃんから銀次と卵。
はい、それでは休憩の曲が終わりました。この銀次と玉子というのはこの前ちょっと CD 買ってもらったので、はい、曲もちゃんと確認してね聴いてくださってると思うんですけど、はい、どの場面で使われた曲ですか。
まだ CD は聴いてないんですけど、聴いてはないんですけどこれはどこのシーン。
これは
じゃあナモさんフォローお願いします。
こう近藤プロデューサープ
ロデューサー
近藤って
ディレクター
ディレクターの方、うん、その近藤ディレクターにあなたゲロ子になってもう行きなさいみたいな、ゲロ子に着替えなさいみたいな、ゲロ子に着替えるシーンの時に流しました、
はい、フォローだわかりました、
はい
まあ、聞いてる人にちょっと分かりやすい形で OK です。杉原さんから説明していただいてよろしいですか。
ゲロ子の着替えてるシーンの曲ですね、
はい、んそれだとちょっとかなりピンク色の感じにもうちょっとちゃんと説明して
。ゲロ子になるときに
ゲロ子にな
るときに、まあまあ、でも生以外のシーンということですよね。
そうですね、
生着替えのシーン。もうちょっとちゃんと説明してもらっていいですか。
近藤にそのゲロ子が命令というか着替えろっていうのを言われて、
まあ要するにやらせを強要されたということですよね。いわゆるそのゲロ子というこういう都市伝説のこういう人がいるという体で あなた演じなさいと、責任取れと、なんかそんなことを言われるわけですよね、はいはい、それで、その場でスタジオで用意された衣装に着替えると。でここに銀次と玉子と書いてありますが、銀次は何をしてたんですか。それを覗いてたとその辺がちょっとわからないですけど、
銀次はまあどう声かければいいんかなみたいな感じで、うん、ゲルコチラチラ見ながらチラチラ見ながらチラ見
しながらあなたがピンク色からちょっと外れないんだ
よ、ね、むしろ寄って
た寄ってたからもうちょっとちゃんと説明していただいて、
まあ、気にかけながらも、ええまあ、仕方ないかみたいな、うん、
このチラシを見ると、まあ、ゲロ子というのはその先ほど話に出た着ぐるみじゃなくてマスク、カエルのマスクをつけると。でそれだけではないということですよね、着替えるっていうのは。
そうです
ね、どんな何から何に着替えるって。
その最初は普通に T シャツにシャツ羽織って、はいはい、下ジーンズっていう普通に、まあ、地味な女の子の、
いわゆるそのスタジオで働いてる、うん、アシスタントディレクターという役ですよね。
そこ、はい、からセーラー服。
あ、セーラー服、
セーラー服
嬉しそうですね
セーラー服ってあんまり好きじゃないんですけどそうセーラー服に着替えるというシーンになるわけですよね。だからどんどんピンクになっていくのでその時はだから舞台上で着替えるんだけど、どんな感じでいわゆるそのお目隠しをしてらっしゃったのかなという
お目隠しは、ええ、まあズボン脱ぐ時に、ええ、銀次がちょっと前に立つように。
え、それだけですか
それだけ、
ね、
それぐらいです、ね、
私実はちゃんと見てないので本番言ってたんですけど、うん、
前過去の芝居にも、ね、その劇中に生着替えっていうか、
はいはい、
やっぱあったんですよ。
やっぱサービス的な場所です
ね。サービスそういう、ね、芝居ならそういう風にするんですけど、
どんな芝居ですか
着替え、女の着替えって、うん、やっぱなんとなくこう目のやりどころに困るっていうか、そこになんかこう目を向けんとこうと思ってもそこに目がいってしまうっていうところあるじゃないですか。
それは男心をうまく表現してくださってる
男心にしたら ねその目を、
要は目をそらさないということですよね。目のやり場に困りつつも目をそらさない
ちらめ要は、はい、そういう着替えに目をやらせないぐらいのそこのシーンっていうのは、銀次に目を向けてほしかったんですよ、 お客さんには。
はいはいはい、
銀次に何とかこう お客さん
の目線を、
目線を、
そう、要するに銀次という役がの気持ちをそのお客さんに分かってもらいたい的な場面なんですよね。そう、
なんか
同情的な気持ちとか、ま
あ、同僚というか同期で友達みたいな感じの子が、うん、やらせのその真っ只中にこう生かされるっていう、うん、その心情とかそういうものをもうひっくるめて、それを、まあ、まともに着替えのシーンを、まあ、お客さんの前で見せないっていうので、うん、私も本当は芝居作り上では本当着替えってあんま見せたくない方なんだけど、
はい、
やっぱどうしても
サービスをせざるを得ない
さ、まあ、そういうあえて見せなくちゃいけないサービスをしなくちゃいけないみたいな、それをいやらしく見せないようにしたかったことは思いましたけど、
うんうん、あれでもその結局だからそういうシーンがありますという話を聞いたときに、うん、あの普通の人だったらいやできませんというふうなことを言って断るんじゃないかと思うんですけど、断らなかった。
全くなかった。
なぜですかね。そういうのはあんまりお芝居の上だったらもうどんなことでもやりますみたいな、それぐらいの覚悟が。
最初にもうゲロコちゃんやるって決まった時からもうあやるみたいな、何言われても。私ゲロコみたいな。
おそうですか。
もうマスクも結構の佐野さんとか、
うん、
前の方から結構変わっとるねみたいな、普通マスクかぶりもんとかお芝居したことなくてするとか言わんよとか言われたんですけど、もうなんか自分でやるって思ったら、
うん、
もう最後まで私ゲロコみたいな感じ。
そうですか。まあそういう意味では着替えのシーンっていうのはあまり意識してなかったと、
その
周りの方 の、
そうです、ね、
あの要するにこう普通の格好をしてるのがセーラー服に着替えるという、うん、普通だったら言葉聞いただけでもかなりドキッとするような内容の着替えのシーンがあるんだけども、うん、それは気にならなかったということなんですね。
そうです、全然気にしなかったです、
うん、だから着替え、私もでも着替えは簡略化できるように、
ほうほうほう、
なんかこうあの上着を脱いで上にセーラー服着るとか、
T シャツの上に
で、女の子って得意じゃないです、スカート履くとズボン脱げるんですよ、単純に。
なるほど、
うん、
そういうやり方を取られたということですね。
そうそうそう、
あのズボンを脱いだ後にスカート
を脱ぐ。それはさすがに NG ですよ。
そうですか。
そうでしょ。
それはさすがに断るでしょ。
そうか。
で、まあまあ、
それでか。それで納得いきました。あ、それはありだね、確かに。
そう、
ズボン、あ、スカート履いてからズボン脱
ぐ。もちろん、もちろんですよ。でも、それでも、それでもなんか、なので、ちょうどそのシーンにうまく合わせるように、こう千尋くんがこう お客さんの前に、あの、そう、あのそれ、え、あの卵の前に立って、
立って、
ちょっとなんか、隠しとる手ではないんだけど、うん、ちょっと銀次を表に出して、裏ではゲロコに着替えとるみたいな。
ね、
このちょっとのあれなんですけど、
う
ん、
まあ、市山さんというね、富山出身 の、 あの俳優さんいらっしゃいます、はい、プロのね、あの日活ロマンポルノとかに出てらっしゃいました
けど、はい、
そこでも巧みに使われる技ですよね、そのちょっと危ないシーンとかにちょっと物陰に隠れる的な。そういうのがあるんで、やっぱそれに近い感じのね、うん、ただいやらしさはあの、まあ、私のちょっと記憶がないんですけど、記憶にないということはやっぱりあんまりそういう感じではなかったということですよね、
うん、
普通に淡々とこう着替えて、うん、逆に言うと着替えるシーン自体が悲しいみたいな、
うん、
やらせに入っていく的な、
うん、
まあ、そういう
だから、うんうん、でもこれはその銀次の表情とか仕草が全て物語るからって、うんうんうん、千尋くんにはすげえこと言ってましたけど
ね。どういうこと？
そういうふうに演じてって。
あ、なるほどね、
うん、ここは銀次の見せ場やから、
そう、後ろ の、 あのところに目線を奪われてしまったらお前の負けだ。
そうなんです、
うん、そうなんです、ね、負けるなよ。
相手は普通の服からセーラー服の強力な敵だと、その強力な敵なんだけどお前は勝てと、そういうことをまあ散々言われたわけですね、うん、まあ、ちょっと今こうと言ってるんですけど、この出演者の方が熱い熱いって聞きます。クレーム言われたんでちょっと、まあエアコン入れさせてもらったんで、
風の声を入れましたみたいな、
しょうがないですけど、申し訳ないですけども、ただあのなんていうか、あのセーラー服についてはあれは自前のやつを使われたんですか、そのサイズ的にもぴったりおそらく着てらっしゃったと思うので、
うん、私が着てたのは名本さん、ね、
うちの娘のやつです、ね、
あ、愛ちゃんの、
はい、で、なんか影のゲロ子は
影のゲロ子ってどういうことですか。
もう本当に影のゲロ子や、ね、
影のゲ
ロ子、右側と左側に柱があって、はい、その柱にこうシルエットが映るゲロ子、
そう、そのゲロ子のセーラー服は、
うん、
関ちゃんの、
あ、そうなんですか、
はい、セーラー服をあえて、
あえてプレミアムの、デザイン的には南本さんが持ってこられたのと一緒なんですか。ちょっと違うんですか。
ちょっと違ってね、学校違ってたから制服もちょっと違ってたけど、うん、まあ、シルエットはシルエットやし、で、というか半袖が欲しかったんですよ。
あ、うん、あ、要するにそのセーラー服の半袖、
半袖、要はその買えるマスクだけじゃなくて手の方もこういうグローブ、
あー、なるほどなるほど、
緑の、
はいはいはいはい、
そういうのあったんで、できれば半袖いいの、
水かきがついたような感じ
のやつですね。
そうですね、はい、あ、なるほど。で、もう一人いましたよね。もう一人の方は佐野さんが昭和初期のセーラー服持ってこられるとか、そういうことですか。
ん、
2着、
2着
とも私の、
ああ、そうなんだ。それはプレミアム1と
多分妹のじゃないか
そうなんや、
なるほど、ね、3着だった
よ
ね。だわだわと3着も持ってきたんです。1つは門口君が持ってたとかそういうこと
なんですか。そう、本当に今ちょっと上にやっとして、
あら、門口ごめん、バラしてしまいました。
どうしたのか、ちょっと確か私車入れたはずなのに整理しようと思ったらなくて、あれ、
門口君の指紋のことですか。
マスクはあったんだけど、
それも門口君、
手袋もなくて、セーラー服一連もなかったね。たまこのせ、結構は早にや、うん、いくらなんでもちょっという感じで、結構ネクタイの方とか、
はいはいはい、
カチャッとこう止めれる、
ワンタッチで止めれるような工夫がしてあると、
そうそう、うん、したやつで、さ、ちょっと直そうかなと思ったらないしな
あれ、本当にないの。門口ということでね、
はい、ということで、は
い、ということで、ちょっとこちらじゃあもう一回読んでもらいましょうか、次のアンケートの方、はい、
10代の女性から、
はい、
お疲れ様でした。高校演劇をやっているものです。顧問の先生にずっとこの作品は勧められていました。今日 POD さんの舞台を見て先生が進める意味が分かった気がします。とてもパワフルな演技と細やかに作られたセットや小道具、とても印象に残る音響、照明に引き付けられました。素晴らしい舞台をありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。10代の高校生の方ですかね、はい、実際に、まあ、現役でセーラー服を着てらっしゃる方の前でかなりね、かなりの先輩でいらっしゃいます方がセーラー服を着られるという、そういったお気持ちはいかがでした
か。私のいとこも見に来ていたんですけど、いとこもまさに現役中学生
そうなんだ。
私もこのスカーフ結べるって言われました。
あ、そこだったんですか。なるほどなるほど。実際に、まあ、これお芝居 その脚本としてはこう愛知県の高校の先生ですか。
脚本書かれたのは、
脚本書かれたのは、はい、という方で、近藤さんという方。
近藤さん、兵藤
さん、兵藤
さん、兵藤
さん、兵
藤さん、兵藤さん、役
名じゃないですか。兵藤さんです。
兵藤さんって
言っておかしいです。
兵藤、まあまりいい加減なこと言うとあれなんですけど、智彦さん、
はい、
という方で、だから高校演劇のために作られた脚本ということで、はい、
そうです。
だからまあ衣装にしてもこの、まあ、たまたまなんでしょうけれども、高校生の方は当然用意しやすいような、ね、
はい、
ものだったりもするのかなと思いましたけれども、で先生 の高校の演劇の先生の方が勧めになられたということは、こう高校演劇でも結構やっぱ上演されているようなお芝居ということなんですね。
そうですね、結構上演してらっしゃいますね。はい、
で、まあ、南本さんはたまたまその金沢の方 の、
はい、
アマチュア劇団さんでされてたのを見てちょっと興味を持たれたということだったんですけども、 実際こういう高校演劇の方のご覧になるっていうのはどうですか、生さんからするとどうですか、なんか審査員もねされたりしてらっしゃった
今年もあるんですけど、ね、まあだからそのやっぱり私らは社会人としてやっぱりちょっとセットとか衣装とかに凝ってみたりとかいろいろしてるんですけど、うん、そのそういうものがなくても十分伝えるものがあるテーマ性があるっていうのが高校演劇なんで、うん、実はそのストーリーに助けられとる面はあるかなと思うので、うん、まあ、テーマ性は十分あったので、うんうん、まあ、演じやすかったんじゃないかなと思うんですけど、
高校生の方が見に来られるっていうのは個人的にはなんか少し社会人劇団を少し仰ぎ見てくださってるところもあるので、なんかちょっとね、だからちょっと気恥ずかしい感じもあるかなと思うんですけど、うん、まあ、
ちょっとね、はい、うん、こうなっちゃうんじゃ なるんだなみたいなこうなっちゃうんだなみたいな社会人がやるとみたいな、
はいはい、まあただちょっと大人がやってるとよく見えたりねするところもあるので、
うん、いいところもあり、うん、まあいろいろだとは思うんですけど、
はいはいはい、まあ中島ちゃんは高校の時は他の芝居ほとんど見に行かなかったみたいなことをおっしゃってたので、はい、まあ先生からこういったふうにこう進められてくるっていうのはなんか実際にまあ土曜日か日曜日の公演なので制服着ていらっしゃる方っていうのはほとんどいらっしゃらなかったと思うんですけど、音響しててそういう方っていうのは明らかに高校の方っていうのは分かる方いらっしゃいました？
あんまり気にして見てなかった
いや普通の服着てると分かんないなと思ってね、
分かんなかったですね、うん、そんな目立って、
うんうん、まあ、高校生になるとやっぱりちょっと大人がね高校生か分かんないところもあるからね、うんうん、まあ、こういうふうにちょっと変えてくださる と気恥ずかしいですけども、まあね、将来的にぜひ劇団ピオに来ていただいて、団費を払っていただきたい。
そこがなんか大人の。
そうですね。はい、じゃあ、あとは、ナムさん大丈夫ですか、大丈夫ですか。もう一ついいですか。
はい。
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 20代の女性から、
はい、
公演前のお忙しい時間にたくさんのお話を聞かせていただき本当にありがとうございました。他の劇団さんが上演することはたびたびあった脚本ですが、感激できる機会はなかなかなかったのですごく新鮮でした。安定感がありとても爽やかな印象がありました。安心して見ていることができました。一つ一つの対応がとても丁寧でとても勉強になりました。また次は他の公演も見に行きたいです。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この方はなんか対応してくださってありがとうございましたみたいなこと書いてあるので、なんか劇団としてはなんか対応されたということですか？
そうですね、はい、まあ、舞台を見せしたり、まあ、一連控え室をちらっと、
はいはい、
見学程度にさらっと
見せ
したり、あとはなんか、うん、こう代表の東の方が対応してたので、
ははは
まあ、一つの公演にどれぐらいの期間使ってどんなタイミングでどんなことを進めていくんですかみたいな、うん、根掘り葉掘り詳しくわーって
要するに本人が聞きたがらないことも話してたと。
いやいや、そういうことを質問されたんですよ。
ああ、そうなんだ、
うん、まあ、そこまでもうあれ対応にこっちの方が困っとったくらいだったんで。
あ、そうなんだ。いっぱいなんか質問考えてきてくださってた
ね。そうですね、すごく進め方運営の仕方についてすごく勉強されたくて。
どういう方々なんですか？全然ちょっとすみません、ご紹介も何もしてなくて、
あ、すみません、はい、この愛知県からお越しになった3名様。
愛知県からわざわざいらっしゃった方、
はい、実はそのこの脚本書かれた兵道先生の、
はい、
まあ、教え子さん
です、ね。そうですか、
はい、
じゃあ本場の方がいらっしゃ
る。本場の方がいらっしゃる。
本場の方の前で演じた爬虫類好きの。はい、あ、でやっぱりそういうのをやっぱ見ていきたいということで、おそらくなんか興味が終わりだったということですかね。
だと思いますね、はい、
うん、なんかツイッターか何かで書いてくださってて、そういうのをちょっと拝見させてもらって、今から富山行きますみたいな、
はい、
ゲルコちゃん見に行きますみたいな、新幹線でみたいな、 あのそんなにあの30倍も予算かけてしてくださるなんてみたいなね、宿泊費も考えると相当な金額で申し訳ないなと思うんですけども、そういうようなあの方々がいらっしゃってるというのは知ってたんですけども、ここまでなんかあのちゃんと質問を考えてもくださってて、ただご覧になっただけじゃなくて、いろいろ質問もいらっしゃったり見学されたりっていうことだったんですね。それはみんな知ってた、なんか、
はい、
なんか、何本番前にこうみたいな、そういうことはなかったですよね。あの実際あの普通はあのなんていうか、本番前に見学したいですって言ってらっしゃったら、普通はちょっとねお断りをしたりすることもあるので、あの今後ちょっとあのこれお気になっていらっしゃったらちょっと困るなというところもあるので、あらかじめ申し上げておきますと、なんか事前になんか先生の方からも根回しがあったという、はい、話を聞いてますけど、ね、まあバラしちゃっていいのかどうか分かりませんけど、
ただ、ね、せっかく富山まで、
はい、
ね、やっぱ、ね、
来られる、ね、いらっしゃるのでということ で、帰りは帰りの時間で、すぐ帰らないと間に合わないみたいな、
それと私たち自身がその、
うん、終電のね
日曜日っていうのは、うん、ほら終わっちゃうとすぐ
片付けに入っちゃう、
片付けに入るので時間も取れないし、うん、いうことで、じゃあもう始まる前じゃないと時間も取れないし、
なるほどなるほど、ということでちょっと特別にちょっと対応させてもらったということで、
はい、
少しあのいらっしゃった方はね、少し勘違いしてあの素晴らしい対応されてましたみたいな書いてくださってるんですけど、ちょっとその辺が違うかもしれないなと思うんですけど、はいはい、ただあのそういうふうにあの事前に先生の方からもお話があって、まあ、こちらとしてもそういう準備をして、まあ、お迎えをしたということで、あの向こうの方もねそういう意味では飛び込みでいらっしゃったわけではないので、はい、しっかりとね対応していく、あの連絡をいただいたということだったんでね、はい、ただあのこういう方がいらっしゃるというのは演じる側としてはだからプレッシャーじゃなかったですか、なんか、なんか、うん、本場の人がいらっしゃるみたいな、
そうですね、緊張は
ゲロコのなんていうかね妖精ギブスか何かこう鍛えられた本場で、ね、本場の味みたいな、
だからあの、うん、この方たち来られるっていうのは、ええ、全体には公演当日か前の日ぐらいにしか言ってないよね、
うん、そうなんだ、
まあ、あんまりこういろいろ回せたくなかったのもあったし、
南本の方で止めてたと、
止めてました、
そういうことですね、
はい、
情報を統制してたと、
はい、
なるほど、でも当日聞いてあのそれどころじゃないのであんま気にならなかった
もう立ったらもうやるしかないと
わかりました。じゃあまたちょっと振り返りはね、またこの後もまた収録させていただきたいと思いますが、これで、南本さん、ちょっと今からね、
はい、
ワーキングに
行きます。ワーキングです。ウォーキングじゃありません。
まあ、ウォーキングもちょっと暑いそうだから大変だと思うんですけど、ワーキングはもっと大変ですからね。
ウォーキングです。
じゃあ、本日はありがとうございました。今日来てくださったのは、
劇団 POD 南本清美と
関原優香と
中島八重子でした。
はい、ありがとうございました。きちっと締めていただきました。ありがとうございます。初めてかな、
締めてしまった。
劇団 POD ポッドキャスティングでは皆様からのメールをお待ちしております。劇団 POD の芝居をご覧になった方はもちろん、全くご覧になっていない方からでもメールをお待ちしています。メールをお送りいただいた方には、劇団でオリジナルで作曲しております音楽 CD または音楽ファイルをプレゼントさせていただきます。メールアドレスは master@pod-world.com master@pod-world.com へ直接メールをお送りいただくか、劇団 POD のオフィシャルウェブサイトの送信フォームからお送りいただけます。 Google などで劇団 POD と検索してください。劇団 POD のオフィシャルページのトップ画面のインターネットラジオのリンクを開いてください。そのポッドキャストのページに番組へのメールはこちらからとリンクが貼ってあります。そちらからお送りください。もちろん Apple の iTunes ストアのこの番組のページのレビュー欄からの感想もお待ちしています。またオフィシャルページのトップページに Twitter と Facebook のリンクも貼ってありますので、 Twitter フォロー、Facebook いいねもお待ちしております。それでは次回まで。
POD キャスティング。